皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ザキアリマと
小野アスカでお送りさせていただきます。そして今日は素敵なゲストに来ていただきました。
はじめまして、フリーで役者やらせていただいてます山中麻里恵と申します。よろしくお願いします。
はじめまして、同じくフリーでやらせていただいております倉田直香です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お二人にはね、先週の本公演アフターバーンに出演いただきまして、ね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本番が、ね、終わってね、
もう 大盛況というか、もう本当に半端に来ていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう皆さんいかがだったでしょうかということでね、お二人にもせっかくなのでちょっと感想とか聞いてみようかなと思います。
ぜひともぜひとも。
いや、もう本当に素晴らしい作品に参加させていただいたなという、本当にそれがまず一番大きいですかね。
はい、そうですね。なんかその稽古自体のこと、稽古だけのことじゃなくて、なんてその台本以外のことでも学べることがすごく多かったので、それが本当にすごく参加させていただけてありがたいなと思いました。
どんなことですか？
どんなこと？
どんなことですか？
なんかもちろんその共演者の皆さんがすごいいい方だったのも、まあ、それも一番ね、
どうしよう、めっちゃ褒められてるんで、みんな、
やった
なんかとワークショップ形式みたいなんでも稽古してくださるじゃないですか。
最初の頃にね、
う
ん、
そうですね、
タイガー あの共通メソッドを一緒にできるようになってもらおうみたいな、1ヶ月ぐらいビシバシやりましたもんね、
筋トレと、あと
最初の頃ね、筋トレでなおちゃん、あーあーって言いながらもすごい根性で食らいついてきてくれて、
本当ですか、一発目なんか倒れた覚えしか、
倒れましたけど
覚えてましたね
徐々に強くなっていく様子が面白かった、
うん、そうやで、そうだったんですよ、うん、そうか、山内さんその時いらっしゃらなかった
んですよね。ちょっと別の稽古があったのですいません、
うん、はい、
山中さんは今回少年の役でね、
はい、ちょっと
超イケメン少年の役をね、
イケメンの役をやらせていただきました。
はい、
はい、
うちの息子とライバルということで。
そうなんですよ、はい、いやでもね、そう、自分の家族が出てこないんで、実はすごい羨ましいなっていう気持ちでいっぱいで、
寂しかった。
いや、寂しかったです
すいませんね
いやでもファンはね、ファンはすごいいっぱい、
ファンめっちゃいました、
はい、
そう、ファンの一人あ、
座組内にいるからな、
座組内、
キャーキャー言ってた女子の一人ですね。
そうですね、うちは作って ね、
うん、そう、手作りのうちは作ってくれて
あれ自分で作ったの？
はい、私が作りました。
すごい、コラボチームとかが作ったわけではない。
そうか、
早見くんのだけです。そのマサル君の応援は
作ってない。早見くんのは作った。
早見くんのは私が作りました。
愛が溢れまくって。
愛がすごい。
早見くん投げ中して。
あれすごいなと思って。
いや、すごかった。
ガチのお宅の友達に聞いて、なんかおすすめのうちわの、うちわ文字作成サイトみたいなの教えてもらって、それでこうやってカッターで、めっちゃ不器用なんですけど、カッカッカッて。
お
親にお前がカッターを持つのは何年ぶりだって言われ
たジャニーズの、ね、コンサートとかでしか見たことないようなうちわが、まさか自分に向けられるとは思わなくて
なかなかない経験でしょ。
いや、ない経験でした。
自分にそんなうちわが向けられる、
びっくりですね、
本当にかっこよくてね、
みんな吹っ飛びましたからね。
吹っ飛ばそう、たくさんも吹っ飛ばされている方
が、あーっつって、
いや、威力すごかった
です。効果音
がね、
方向に、はい、
あれ、これガチの盾ぐらい入ってない？キューって言ってみんなで
入ってた、入った、
どうぞ、大丈夫です。初めてあの稽古場で音入った時びっくりしました。ここもなるの？みたいな。
いや、なるんですよ。タイガーではなっちゃうんですよ。
なんでか。横田さんという伝説の音響師がいるから。
ね、うん、びっくりしました。いや、ありがとう。本当に、うん、盛り上げていただけて。すごいお世話になりました。
なおちゃんなんかは帰り道でものすごい妄想してましたもんね、早見君、ね。
あ、そうなんですよ。アフターバーンの5年後の。アフターアフターバーンです。
小学生というモブキャラだった方の奈緒ちゃんと速水君の5年後の話。
そうです、
スピンオフで、
スピンオフで
ちょっと触りだけ、じゃあ
触りだけ、どのルートで行きますか。
ルートがいろいろある。
ルート5つぐらいあるんですよね。
なんかその ずっと小学生の頃から早見くんのこと好きで、もうけなげに支える女の子が高校生になって、17歳の早見くん、ちょっと女遊びの激しい
早見くん、激しい激しいんだ。
早見くんを一途に思い続けるっていうラブストーリーを全く非公式で勝手に電車の帰り道で考えてます。ね、
膨らましましたよ
ね
素晴らしい。
一番の推しは敬語キャラで、ずっと早見くん今日もお疲れ様ですって言ってタオル渡すような女の子。
それで帰り道にそのキャラを守って一緒に帰ってるん
ですよ。あ、守ってるんですね。 今その5年後の体で守って
る。そうそうそう、帰り道に差し掛かると急にこう5年後に飛んで、あ、彼女その敬語キャラの彼女っていう体でもう京都まで一緒に帰るみたいな。
そう、普通ね、お芝居の話するときに過去に戻って手でやるっていうのはよくありますよね。役作りとかのセッションで、うん、未来やってるの初めて
見ました。息をするようにやっちゃいますよね。すごい、本当に。でも付き合ってくださるんですよ、ちゃんと。
えらい、すごいですね。
ありがとうございます。
いや、すごい。まあ、面白いんで。なかなかの、あの即興魂。
そうですね、いや、同時に作ったらいいんじゃないかなって思いましたね。薄い本ね。
つぼっちさんが友達の役で出て
くる。この間つぼっちもそう入ってくれてね。
そうなんですよ。
なんか私がアイスクリームで悩んでて、はい、チョコレートかバニラかどっちがいいかなみたいな話をしてた時に、なんか そんなに悩むんだったら私がバニラ買って2人で半分ずっこしたのにってなおちゃんが言ってくれた、
はい、
それを聞いたらつぼっちがそこまでけなげな女なんてどうなんみたいな感じでこう言ってきて、で私がそれに対していやでもそういうとこも可愛いと思うよみたいなことを言うみたいなのをそこまで全部
ワン
セット。坪田君はね、あの、陸上部でいやちゃうんですよって言うてた第一走者の彼ですけど、うん、そんなキャラとは思いませんでした、
ね、まさかの実は女性には上からだった。
上からだった。
え、いや一応その時はつぼっちもその元々の陸上部の菊池ではなくて、あの小学生の
小学
メンバーとしての
、ね、
の5年後として出てたわけ
です、ね。首絞められてた。
はいはい、そうそうそう。
陸上部スリーパーをね。
はいはいはい、
彼です。
あいつガチは言われてた方の。う
ん、あ、じゃあ育って意外と早見くんと仲良くなったんですね。
あ、
そうかもしれない。
何の設定なんやろ。
いや、まあ、ね、走りで負けてね、でそれからちょっと友達付き合いを見直した速水君ってどうなるんやろっていうのはちょっと気になりました。
確かに、あ、そうですね、うん、もうあの最後のね、あのマサルに追い抜かされたところのシーンがすごくね、はい、
うん、
もう私は母の立場で見ていたので、うん、マサルが追い抜かしたことにもこう感動するんですけど、普通に見てて追い抜かされた瞬間の速水君のあーっていうなんかもうすごいいろんな思いをこう受け取ってしまって、うわーってなりました。
なりました。
なるよね。なりますよね。あれはあれはもう結構
ありがとうございます。いや、素晴らしい脚本で、はい、でありがたい。
一番どこのシーンが好きだったとかあります？自分のシーンでも何でもいいんですけど。
いや、でも私結構途中島崎さん、あの、うん、白井さんの演じられてる島崎さんが、うん、はい、あの抜けるって言った時に引き止める あの亜美さんとのシーンとか、はいはい、ああいうところは結構やっぱグッと
グッとき
ますし、うん、で彼らはチームだけど、それこそ私早見くんはチームじゃなく一人で走る競技なわけで、それはやっぱりそのチーム戦と個人戦っていう違いもあってっていうのをちょっと感じたりとかして、
チーム戦いいな。
常に何か人を教えたら何か寂しい。
そんなことないですよ早見くん。
あ、ここに、
あ、考えた。ここのイケメンだとね、ちょっとこう、
そうそうそう、イケメンならではの
悩みがね。そうそう、できちゃうイケメンっていうのは常に孤独なもんですからね。はい、なおちゃんは、
あ、なんかそのシーンも、もう私すごい好きで、ずっとそばで見ながらハラハラと涙を流してるんですけど、うん、それとは別でアイアンクローのシーンがめっちゃ好きです。
あ、そこね、生徒どう来た。
それが2大好きなシーンです。どっちも白石さんですけど、
もうみんなのはしゃぎっぷりが、
はい、
もう小学生のシーンとアイアンクローのシーンはもうね、
うん、
やばいですもんね、
はい、
小学生も面白くて好きですけどあれ
やってる側としてはね、まあ、たぎりますからね
ああやっぱ盛り上がりますよね、うん、ああいうシーンは、う
ん、それでもうタニヤさんが何してやろうかみたいな悪い顔をしてらっしゃるのを眺めて
あいつ
めっちゃ悪い顔してらっしゃるなと。いやもうキュインキュインキュイン
なんかね途中からねあの桃子さんをこういかに笑わせるかみたいな学生みたいになりつつ小学生のシーンはなりつつあるのがちょっと後ろで見てておおって思いながら稽古して
みんなで笑かそう笑かそうです
、ね、そうそう
初め桃子さんめっちゃ笑ってましたもん
ね、うん、いやもう耐えるね研究というか努力も日々してました
からあれは戦いや
何しに舞台出てるのよ
笑かしましたか？
笑かせたんかな。まあでもあそこはね我々小学生も、まあ、11人いるんですよ、
はい、
11人でガッて囲んで、ね、で、まあ、一応役目としては小学生 1,2,3,4 みたいな感じで振られてるんですけども、はい、もうなんかそれぞれがいかに個性出すかっていうのを考えて、まあ、衣装とか小道具とか指定されてないんですよ。てかそもそも小道具ね、うん、ないんですよ。
自由でしたねあそこは、
うん、ないけど演出の一言、うん、ネタに走ってええんちゃうから始まって
みんながこれが面白いと思うものを持ったり来たり始め
た、ね、最初はねちょっと喋りセリフの言い方とかでね、うん、笑かそうというかキャラつけようとしてたんですけどね、うん、
可愛い範囲でねやってたんですけどね、
うん、服装自由になってからがもう、
うん、ミニオン
とか、うん、USJ 帰りみたいな、
うんせいやなんか完全になんか光るやつにもおたげを始める
っていう、ね、1本私のですよ、
うん、あそうなんだ
なんかせいやさんはじめ1本キンブレみたいなやつでもう1個なんか違うヒガル棒持っててないのかなって思ったからそっとはいって
渡
したらあ使いますっておっしゃってください
なおちゃんあれ次のシーンでまたもう1回使ってましたよね
あれトキポさんが使ってますけど確かに我々小学生女子もも
う使ってる
早見くんに向かって
あ
早見くんに
君に対しての
違いました。はい。
何のこだわりや
ん。なんで小学校にみんな光る棒持ってってんの
取り上げられるやろ。
間違いなく。
確かに。
怒られるやつ。
すごいな。ライブでもないのにね。
うん。
うん、
何しに来たん学校に何しに来てん
早見くんの毎日が早見くんのライブですから我々。
もう人生がそのものがライブ、
はい。小学校生活がもうライブ。
確かに小学校時代の早見くんをじっくり眺められるという意味ではもう。
そんな学校毎日楽しそうで。うん、絶対休まねえわ。
学校は辛かったんですか？
ああその話はやめときましょう。またどっか時間がある時。
あじゃあよっぽど話題のないラジオの時に。
そうですね。あの過去の闇をね、うん
はい、
ひたすらほじくり返していくという。
多分大半切りますけど。
いやでもその時はあのこれ流しますんでって一歩遅れたら
切りに行
くんで。
わかりました。そんな感じ。あじゃあそろそろお時間が。
あ
らなんか。また少年役をするんですか？
少年かどうかわかんないんですけど、うん、ただあのイケメンの
あイケメンの役
イケメンの
イケメン
イケメンを使用されているそうそうそうものがありますね。
はい、
ちょっと11月 の, あの、うん、頭に、
うん、
あの近鉄アート館
という
場所で、あの伊藤エマプロデュースの作品に出演することが決まっておりまして、
お
はい、でそちらでまあちょっとまだねあの正式にどういうのってかってのは分からないんですけど、
はい、
まあ少なくともイケメンではあるだろうみたいな、
お前イケメンとして来てくれやみたいなオファーがあった
なんかみたいな感じなので、ね、多分またイケメンの役をも多分、ね、もうちょっと正当なイケメン
まあ今回ちょっとだいぶネタには走ってます
ね、走ってるね、なんであれですけど、はい、
はい、
なるんじゃないかなと。
イケメンの役を、うん、じゃあそれをまた見て皆さんにはね、うん、見に行っていただきたいなと思います。
はい、お願いいたします。
じゃあそんな感じでよろしいですかね。
はい、
はい
はい、それでは皆様また来週ごきげんよう。
さようなら。
ありがとうございました。